びっくりすることありまして、
お
以前X でね、
はい、
バイヤー高橋が歌ってるようにしか聞こえないっていう歌がちょっと話題になって、
うん、覚えてるわ、
ルルル男っていうね、
うん、
ものなんですけど、まあなんていうか BGM もまあアカペラ的な感じで、でまあ歌の内容もちょっと不思議な感じの、
うん、
でそれの歌ってみた動画を出したんですね僕が、
はい、
でまあそれなりの反響というかね、マジで似てるわ、まあそれなりじゃなかったか、マジで似てたからマジで似てるっていう一応リアクションをみんなからいただいて、うん、まあそれこそ原曲知ってる方たちからもこりゃ似てるわみたいな、
うん、
言っていただいて、
めっちゃ古い曲なんだもんねあれ、別に最近のヒット曲じゃなくて、
う
ん、
そう30年前ぐらいの曲ですから、
はいはい、
そう、それも発掘したみたいな感じですね、その見つけた人は、うん、2ヶ月後
すごい物語だ、
うん、まあ、今のが2ヶ月前の話なんですけど、2ヶ月後の昨日、はい、あのこの歌を歌ってる寿光さんっていう人がいるんですけど、
うん、
あの平沢進さんっていう、あの知ってる方もいるかと思うんですけど、はい、まあ、音楽界の巨匠ですねと、まあ、一緒にあの音楽やったりもしてる寿光さんが突如 X でその動画の URL のみを上げたんですよ。
はいはい、
どっち？
いや怖いね。
そうね、なんか怖いねっていうのもちょっと失礼を承知ではあるんですけども、今までもあったんですよ、こうやってね本家の人が触れてくれるっていう、
うん、
でも文字があったんですね、そういう人たちは。
あ、文字があったんですね、
うん、やっぱ文字ってあると伝わるもんで、
うん、やっぱ文字は伝わるよ心が。
まあ、コメント欄に出没してくれたりとか、
はいはい、
あとタイヤ丸勢の社長はまあ X でそれこそ文字付きで触れてくれた
いやいや、その写真付きでツイートとかは言うけど文字付きでとあんま言わない
よだから文字なしでなんすよ逆にね
いやそう、リンクだけのちょっと怖いやつ、
そう、あげて、まあだからワンチャンめっちゃ怒ってる可能性あるのは、まあ多くないですよ、その URL だけ上げて怒ってるパターンは多分割合多くないんですけど、うん、中にはそういうやり方でいけ視聴者たちみたいにやる人がいる、はいはい、たまにね、
うん、
うん、でまあもちろん寿光さんのことも知り尽くしてるわけでもないんで、
はい、
まあ、そういう意味でどっちって思って、
うん、
で寿光さんっていうのはどういう人かっていうと、まあ、いわゆる、まあ、音楽の方でセンスの方ですね、
はあはあ、
でいつも X でどういうこと発信してるかというと、時に常人には理解できないような言葉を羅列してたりっていう感じなんですね、
うん、
結構語尾が
尖ってね、
まあ尖ってなのかな、僕らの時代の言葉で言うと
はいはい、
まあだからもちろん本人がどのような意思を持ってそれを発信してるか分かんないですけど、そういう方の無言 URL なんですよ、うん、僕はひとまずもう見たし、どっちかというと嬉しいが勝ってた、せめぎ合ってね、
はいはいはい、はい、
うん、まだ分からんけど、なんで、まあ、触れたいなと思ってひとまず、
うん、
びっくりはてなとコメントして引用リポストしたんですね
びっくりはてな
ピンっていう、そうい
い、ね、同じ温度感の応答だね、
そうだね、でもこれ見る人によってはすごく軽く見られるかもしれないんですよね、この言葉選びっていうのは、うん、でも僕はもう一文字一文字も考え抜いた文章なんですねこれは。
いやいや、なるほど、いやそうですよね、ありがとうございますだとちょっと行き過ぎだもんね、その怒られだとしたら成立しない、
そうそう、まだフェーズがそこまで行ってないんだから、
うんうん
うん、見つけたぞっていうことで、まあびっくりびっくりハテナにしようかなと思った時期もありましたけども、
はいはい、
びっくりハテナ、
ああ微調整してるんだ、
うん、微調整しました、ハテナびっくりも考えましたけどね、僕はびっくりハテナ派ですね、は
い、
こういう時、ね、
ああそうそういうのも、まあ確かにそれぐらい悩むか、う
ん、でこれが日中の話なんですけども、その夜動きがありまして、
はいはい、
まあ今回の経緯をまとめてくれた人がいてね、
ああなるほど、
そう、まずそのバイタカに似てる歌を発見した者がいる、バイタカがそれを見つける、うん、バイタカが歌ってみたを出す、寿光がそれを見つけるニューみたいなね、
はいはいはい、
それを寿光さんが引用して、
うん、
ある投稿したんですけど、ちょっとこれ全文まま読みますね、
あーすごい、なんか報道みたいだな、
全文ままいきます、
はい、
深い感銘を受け心の奥底まで揺さぶられました、言葉では言い尽くせないほどの感動が込み上げております、
うん、
どっち？
いや正直ありえるね、まだ怒ってる可能性
小峠ひかるさんはね、僕も X たまに観測してたけど、はい、ここまでアナウンサーのような言葉はつぶがないんですよ。
はいはいはい。
うん。で、いやー、だから、逆のパターンもあるよね。ここまでしっかり逆に、まあなんだろ、皮肉っていうことはあんま好きじゃないですけど、皮肉のように綺麗に言ってるみたいなね。
はいはいはい。こんなに素敵な歌をありがとうございました。
ってオーバー、みたいな。
って思っちゃうよね。多分どういう意図かわからんが、
そうそうそう、
こっちはちょっと受け取っちゃうっていう。
だからまあ僕も知ってから浅いですから、ずっと見てるウォッチャーから見ると逆の意味だったりするのかもなと思って。
ああ、なるほど。そうかそうか。そっちの方がわかるもんね。
で、もう、だからコメントもみんな、で、いいねとかめっちゃついてんだけど、コメントもしなければ、引用リポストもしてないんですよね、その、視聴者の人たちが、うん。だからもうリポストした人を一人一人そのアカウントに飛んでね。
タイムラインまで見て。
そうそうそう、リポストした後にすぐコメントしてたら、まあ、カラリプっていうんですかね、はいはい、こういうのね。
うん。
を見て、もう勉強しようと思って見に行ったら、全員困惑してるんですよ。
うわ、困惑か。
そうそうそう、日本語喋ってるみたいな、
も
うこれも全部ママですけどね。
はいはい。
そう、武器さんがこんなにしっかり喋ってるみたいな。
ああ、ことぶきさんは武器と呼ばれてるんだ。武器さん、
あ、そう、ことぶきさん、武器さん、どっちかですね。
うん。
で、まあちょっとまだ判断できないですねと思って、しばらくリアルタイムでリポストする人が増えるたび全員見てたんですね、うん。その結果、まあ幸いリポストしてる人はいっぱいいて、あのファンが濃ゆいから、
うん、
大人気ですから、やっぱだからもう多分僕の考えすぎであろうと一応結論にたどり着いて、
うん、
まあ、これは、まあ、本当のところ本心は分かんないですよ、
はい、
今もなお分かんないですけど、まあここまで言葉を紡いでいただいてることにはもう絶対反応したいなと思ってたんで、うん、もう書こうと思って、この、まあ、引用ですよね、同じく引用リポストして文章を書き出した時に、
はい、
また寿ひかるさんの投稿が一個ポンって更新されて、それが僕の銀ピンっていう、あのびっくりハテナの投稿。
銀ピン、そうそう、何その麻雀用語みたいな。
僕は徳だねびっくりの時代から、あのびっくりマークは銀、ハテナはピンって呼んでるんですけど、あれって
昔の人だな。
徳だねのオープニングって、とくだねってゆっくり 一文字ずつ出てくるんですよ、
うん、
でそのびっくりマーク最後ついてるんですけど、びっくりマークの時に銀っていう効果音とともに出てくるんですよ。
その銀、いや銀もその高橋が効果音を耳で聞いたのをひらがなにしてるからな。
だから僕は朝それ見るたび、とくだね銀って言って朝学校行ってたんですね、うん。
ハテナは、
ハテナは銀からの派生でピンですよ。
いや、じゃあもう脳内じゃん、高橋の。
だからね、ことぶきさんの投稿があったの、その僕のびっくりハテナの引用して、はい、こんばんはバイヤー高橋ですって、
はい、
ん、そのさっきまでどっちだったけど、うん、もう今回はどっちもなくてハテナだけ残って、んっていう、
ああ、ピンだけが残って、
何これってなって、怒ってる、はいはい、怒ってないじゃなくて、んっていう。
まあ確かに、どういうこと、あなたはバイヤー高橋じゃないですよと思うし、
でもカブトもそう思ったじゃん、
うん、
あのここまで時間経ってたから忘れてたけど、この話の大元は声が似てるっていう話だったから、
ああ、そうかそうか、
だから寿ひかるさんはこんばんはバイヤー高橋ですって言ってるのも忘れて、うんってなって、
そうだったそうだった、俺らが頭巡らせすぎてただけで、意外とシンプルな面白い返信だった。寿
ひかるさんにのみ今フィーチャーしちゃってたから忘れてたけど、
うん、
マジで5分ぐらい考えて、うんって本当にブチ切れたのかと思ったけど、あ、違う、めっちゃノリノリでいらっしゃるじゃんって。
はいはい、いや、そうだ、ここまで来たらさすがに好意的な感じがしますね。
そう、さすがに安堵しまして、はい、もう本当にこの時間までね、何にも手がつかなくて僕は。
うん、確かにね。
うん、いや、そのめっちゃいいこと言ってくれてるかもっていうのもあってね。
はいはいはい。
そう、悪いかも、普通かもだったら悩まなかったんだけど、めっちゃいいこと言ってるとしたらすぐ触れたいしみたいな思って、でも安心したんで、そのまあ引用リポストして、あのこの前のあのラジオ生放送バンバンありましたけど、うん、あのルルル男スペシャルあったじゃないですか。
はい、ありましたね、一部で伝説となっている。
そう、最初話題になった時に、もうあの、ルルル男をその週ね、あの、いっぱい流させてもらったんですけど、うん、その時に見つけたんですよ、僕、ある、もっと偶然を。うん、あの、この曲が出たのは1990年、僕の誕生日、誕生年なんですよ。
うん、
で、ことぶきひかるさんもほぼ30歳の時なの、その時。
へぇ、はいはい。
だから、僕が歌ったのが30歳だから、もう、同い年で歌ってるからやっぱ声も似てるし。
なるほどね、輪廻転生味がある。
そう、まあ、骨格とかで、北海道出身ってのも一緒だったんですよ。
はいはい。
っていうのもあって、まあ、マジで、どっかで繋がってんじゃないのみたいのもありながら、うん、あの、この運命的な話で、ま、引用させてもらってね。
ああ、はいはいはい。なるほど。確かに、伝えて。
そう。で、そしたらそれをまた引用して、ことぶきさんが、うん、逆に私はガムテープを巻いて演奏したことありますけどね、って言って、
はいはい。
何かで調べてくれてるわ、っていう。
ああ、いや、そうですね。確かに。理解してくれてる。
僕のアイデンティティですか、ガムテープって。もうマジで何で調べたのかめっちゃ知りてーって今も思ってますけど。
確かにな。
ね、ことぶきさんって何で調べんの。まあ YouTube チャンネルもやってるから YouTube かなとは思ったけど。
はいはい。
ガムテープ、最近だとガムテープより先に和田アキ子の企画にたどり着いちゃったりしますから、
人によっては。確かにガムテープ、確かに意外と、
うん、
なんかその高橋の経緯を知ってる人はガムテープって一言で言えるけど、
確かに。
なんか動画1個見ただけでガムテープの人だと思わないよね。
確かに確かに、そうかも。最初の方はガムテープで歌う人が書いてたけど。
うん。
いや、確かにそれもあって、まあまだね、気になることあるんですけど、まあその後も結構やりとりはあったりして、なんか、そんなにやりとりあるのも珍しいらしくて、すごいラリーしてるぞ、みたいな。
うん、確かに。まあ、現代で見ないぐらい。はいはい。
そうそうそう。でもなんか本当に好意的に見てくれて、そのことぶきひかるファンの皆さんがね、すごいあったかくて。はい、まあ、一緒に戸惑ってたしね、俺と一緒に。
はいはい、そうだね。
で、歌ってみたに関してはなんかその、リスペクトが感じられていい、みたいななんか言ってくれてる人もいて。
ああ、よかった。
そう、いやだからすごい、なんか。で、多分だけど、ファン層もちょっと被ってる。
へえ。
なんかそういう分析をしてる人もいて、確かにこんなに双方を知ってる人がまず物知りじゃん、めっちゃ。
いや、そうだ。で、年代が全然違うわけですから、その。
そうそうそう。だからまあ、下手したら出会うべくして出会わせていただいたのかもなと思って。
うん、
あと、唯一今悩んでるのは、フォローしたいけど完全にフォローするタイミングを逃したということなんですね。もうね、絡みたがりみたいになっちゃうから、これ以上は。
まあ確かにね。今したら、
あ、このあば、いやー、
しちゃったら、今しちゃって、しちゃいなよ。
いやー、ちょっとあばらやをそんなロンハーみたいには見れないですね。
ああ、そうですか。ブラックメールとしては見れないか。
見れないですね。高橋です。
ガブトです。お願いします。お願
い
します。
いやー、今また逃したなー、俺はタイミングを。カブトがせっかくくれた。
10秒後に気づくからな、こういうのって。
いやー、そうなんですよね。いやー、すごいですよ。ことぶきひかるさんってもうレディーガガと共演したこともあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だからそれをね、俺が引用リポストするときに持ち出そうかと迷ったんだけど、ことぶきさんにとってそれ黒歴史だったら困るしなーみたいな、本当にいろいろ反芻しました。
まあ確かに、逆に当たり前のことみたいな、その下っ端と絡んでやっただけと思っていたらなんか触れるのもね。
いや、そうそう、せっかくガムテープを引き合いに出してくれたから俺もなんか引き合いに出したいなと思うけど、
うんうん、
なんか動画とかもさ見たことあって、なんか結構機材を自前で作ってるんですよ、スピーカーとか。
へえ、あ、すごい。
だからそういうキーボードをどこに置くかみたいなとか解説してる動画を上げてて、そこではね、うん、いや言い方むずいけどしっかりおしゃべりになってるんですけど、
うんうん、
だからもう結局ね、この時のために調べた情報じゃんってなんか自分が思っちゃって。
うん、ああ、なるほど。
何にもできなかった。
いや、まあまあ、でもよくやりましたよ。そのびっくりはてなからここまで来れたことはすごいこと。
いや、すごいこと。皆さん、もうことぶきひかるさんをはじめね、絡んでくれてありがとうございます。あーぱれや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。ちょっと前の話になるんですけど、先月の29日に、
うん、
なんだっけ、あのゲーム、あ、アモングアスの配信をしようというお誘いがあったんですよ。
はいはい、アマンガスね。
アマンガス、アモングアスね、
うん、アマンガスね、
アマンガスね、
アマンガスね、
アマンガスね、ちょっと略し方わかんないけどそれぞれで、
はいはいはい、確かにみんな読み方違うんだよなあれ
ね。でそれがあれ誰が発起人か知らんけど、なんかゲーム実況界隈の YouTuber の人と宮城界隈のその高橋くんとか萌えさんとか、うん、まあ、あと俺もギリギリ滑り込むことで参加できるようになったみたいな、
はいはい、
7人でのアモンガース配信があって、
主催者わからないぐらい後の方に入ったからね、カウトはね。
そうそうそう、なんか滑り込みで、
ね、あれはちくのぼさんですね、主催者。
ああそうですか。で俺もちょっとなんか、配信手だれが多すぎてさ、
うん、
ちょっとやめようかと思ったけど、なんかちょうど最近映画のイエスマン見たし、イエスって言ってみるかと思って混ざることにしたあの回があって、
経済動いてんなあの映画。
うん、やっぱあの映画は本当に動かしてますよ。めっちゃ昔の映画だけど、
ね、へー、国の映画だ。
うん、で、まあそういうアモアスとかそういう人狼みたいなゲームを YouTube でみんなで同時に配信する時のお作法として、うん、みんなでディスコードのような通話アプリで通話しながらゲームも接続して、それをどっちも配信画面に映す、
うん、
でそれを各参加者が全員自分のチャンネルでそれを映すという、まあ、まあマナーがあって、
まあ、マナーというか、まあ配信やってるから、まあ流そうかなっていう当然のまあ流れですよね。
まあそうそうそう、
うん、
だから、まあ俺もそれやった方がいいなとは思ったんですよ。
あー、まああーたの場合確かにね、配信者ではないからね、微妙なとこですよ、
うん、だから普段やってなくて、まあめっちゃ身内乗りだったらまあ全然いいんだけど、普通に俺はゲームだけ黙ってやってますでよかったんだけど、
うん、
そのさすがに他の配信者の人がいる手前、なんていうの、そのリスナーの人はアモアスっていうのは全員のチャンネルから各視点の動画が見れるのが最低限のルールじゃないか、クイッみたいな人がいるかなと思って
あ、はいはい、予想ね、
俺も思い腰を上げて、じゃあ配信するかということに決めたのが2日前ぐらい
あ、そうだったんですね、あなたが配信してた理由。
そう、
はあ、もうおかげで視聴者割れましたよ、こっちのチャンネル。
いやー割ったねその同説をそれぞれ痛み分けするような形で、うん、まあ、当日配信したんですけど、
うん、まあ結果悪手だった面もありますけどもね。
ないないない、あれはもうマナーだから、マナーを守ることが最優
先
で、まあ決めたのが2日前だから、2日前に練習しようと思って、まあ、ゲーム配信者として最低限のところは抑えなきゃっていうことで、
うん、
自分の蓄積チャンネルっていう僕のチャンネルがあるんですけど、そこで、スイッチのゲーム映像を映しながら左下に、カメラで自分の、まあ、その時は顔映すのめんどくさかったんで体を映して、
うんうん、
いや俺一応配信できるなということを確認したのが2日前でした。
大事ですね。
そう、まあ、最低限配信できることは分かったんだけど、当日のいざ配信が始まる2時間ぐらい前に、始まる2時間前ぐらいに、これなんかもうちょっと配信者としてのなんか準備が足りないって思ってめっちゃ汗かき出して、
え、
なんかここまでゲーム画面を映して左下にワイプがあるだけだと足りない、
なんで
アモアス配信には。
へえ、なんだろう、
これ2つあって、まあまず1つ目がこういうゲーム配信を同時で YouTube でやってる、通話しながらみたいな時の画面をみんな思い浮かべてほしいんですけど、画面の左上とかに通話してる人のアイコンがあって、
はいはいはい、
で誰かが喋ると喋った人のアイコンがチカチカして、あ今この人が喋ってるんだって分かるオプションみたいなのみんな映ってるじゃん。
あります、ある人もいるね。
で、まあ、俺が今回見たアモアスの人は、まあ、ほぼ全員ついてて、まあ、確かにあれ誰が何言ってるか分かんないと、もう推理しようがないから。
いや、アモアスマジでわちゃわちゃしてて、俺もどう見ていいか分かんないもん。
そう、だから普通に自分の手助けとしてもさ、どれが誰喋ってるか分かんないと困るなと思って、
はいはいはいはい、
その左のプラグインがないと配信者じゃないって思って。
あら、理想高いね。
いや俺そう、形から揃えるタイプだから。
いや素晴らしいですね。
うん、からもうそれのやり方を調べて、でやり方自体は意外と簡単だったんですよ。なんかどっかのホームページに行って、うん、自分のディスコードの ID を連結して、俺が登録しているこの部屋のこのトークルームを配信画面に出してくださいって選択したら、それだけで済むみたいな。
うん、そうだったね。
そうだから、まあ最終的に高橋にも教えて、高橋もやってくれたんですけど、うん、
やりました。
そうだから、やり方自体はまあそんな簡単だが、 俺はやっぱやる前にテストをする必要があると思って。
まあね。
でテストしたいけど、テストとして必要なこと、今言った話で
テストとして必要、
確認すべきことは、参加者のアイコンが本当に反映されるかということ、
うん、
参加者が話している人のアイコンがチカチカするかっていうこと。
まあそうだね。
と、まあそれと同時に、そのチャンネルで話してる人の声と俺の声が配信まで流れていくかっていう、これをテストする必要があって。
はいは、まあ要は正常通りに動くかどうかですよね。
うん、
うん、
でもそれを思ったのってもう配信が始まる2時間前の話なんで、
うんうん、
その実際にちくのぼさんとか配信出てくれる人とかにちょっと手伝ってくださいよとか言える時間でもなくて。
あーそっか、他人が必要なのかこのテストには。一人じゃできないって話か。
一人じゃできないから。
あーだからそういう、これは確かにやろうとしないと意外と思いつかないね。
トークルームを、まあ、友達とかもいないんで野良で探すしかないかっていう結論に至って。
うんうんうん、野良
だから、ディスコードスペーストークルームたくさん募集とかで検索して、
ほう、
でそうするとほんのに規模1000人ぐらいいるようなチャンネルの紹介掲示板みたいなのが出てくるんですけど、
うんうん、
結構なんかエッチなのが多い。
へえ、そんなあるんだまだこの時代に。
めっちゃある。エッチな通話しませんかとか。
へえ、1000人規模で。
うん、
聞き分けられる、なんか自分が欲しいものを。
いや、わかんない。あ、まあでも、あれ、ディスコードってあれでしょ、その部屋を作れるからいっぱい、そのチャンネルの中で、部屋がいっぱい、その、だから、年上のお姉さんトークルームと、
ほうほう、
もっと年上のエルフのトークルームとか作ればいいだけだから。
エルフ、あ、まあエルフって長生きだからね。
そう、長生きだから。
あ、そういうんだ、エッチ界隈では、うん、熟女のことを。
って思ったけど、その俺のアイコンは一応その配信に備えてカプトって言って俺の顔が出たアイコンにしてるから、
うん、
そういうチャンネルに入るわけにもいかないなと思って。だし実際に会話する内容がないじゃん。
まあね、まあちょっと我慢しておうおうおうとか言っとくぐらいですよね。
いや、そう、
オットセイの豆でしたみたいな。
がまあほぼあって、でも一個だけ、おこれなら入れるかもっていうルームがあったんですけど、
うん、
それが、日本語、原文そのままで言うと、ジャパニーズレクチャーチャンネルっていうのがあって。
ジャパニーズレクチャー、
日本語を学びたい人がそこに入るっていう。
へえ、めっちゃいいチャンネルじゃん。意義深いいよ、ね、
だからここなら俺入っても恥かかないと思ってそこにとりあえず入ってみたんですけど、
うん、
そこで実際に動いてたトークルームが3つあって、
うん、
1つは、ひらがなプラクティスっていう、
はあ、あ、もうそのレベルかい日本語って。
うん、画面共有して誰か一人が文字書くんで、みんながそれ見ながらなんか指摘があったら、ここは払いが必要だよとかっていうチャンネル。
あ、へえ、なるほど。一人先生がいるわけじゃなくてね、みんなで見合うっていう。あ、そうそう、
あ、見合って、まあ、勝手に抜けたり入ったりもする。
へえ、
とりあえずそこに加入しました。
画面共有されてるチャンネルに
されてる。まあ俺はしないけど、そのとりあえず無言で見守ってる先生役として一回入って。
まあそっか、それが普通なのか、出入りしていいのか本当に。
あ、全然、あ、そう、好き勝手自由してる。
ああ、まあ確かにね、それで十分なのか。そこに人間がいるというだけでテストできるから。
うんうんうん。トークルームに入ったことによって5人入ってたんですけど、5人のアイコンがテスト画面に反映されたから、ちゃんと映ることは分かったんですけど。
よかった。
その誰も喋んないから、チカチカするかどうかが分かんないし。
あ、へえ、喋んないんだ。
喋んないね。でひらがなもめっちゃうまいから、俺から指摘することもないので、俺が喋ることもない。
あら、そうなんだ。
から、あ、このトークルームは全部テストしたいことがテストできないと思って抜けまして。
え、外国人ってことですよね多分。
あ、そうそう、めっちゃ外国人が日本語で勉強したら
って。へえ、面白いけどな、発言してくれたら。
うん、まあそこはダメでした。文字を書くだけのチャンネル。
お
で、その次にもう一個下にあったチャンネルがステージっていうチャンネルで。
ステージなんだ、怖いな。
入んないと分かんなかったから、入って分かったことなんだけど。
ステージ入った。そ
のこれあんま日本語ちょっと もはや関係なくて、自分が見せたいものをみんなに見せるっていうチャンネル。
ステージだ。
めっちゃステージ。
へえ、もう体育館のステージみたいなもんだ。
そうそう、俺が入った時は、外国人がなんかピアノ弾いてるところをみんなに見てもらうみたいな。
へえ、めっちゃいいじゃん、意義深。
いや、いいよね。
うん。
で見てる人も10人ぐらい同時にいて、
へえ。
だからこれによって俺はさっきのテスト項目に加えて、あ、音が出てる人はチカチカするなっていうことは分かったの。その、
ああ、よかった、ピアノのおかげで。
そう、休符の時はちゃんと真っ白になるし、音符の時は黒くなるっていうことが分かったから
はいはいはい、
よくなったんですけど、ピアノの弾いてる時俺喋れないじゃん、俺の声のテストもしないからさ。
いやー、喋れないね、もう歌うしかない ね
あ、確かに歌で参加できるか。
うん、
まあ俺はそこまで思いつかなかったから様子見してたら、ピアノの人が退出して、
うん、
で次なんかね、あんま良くないんだけど、なんかジブリを流し出したやつがいて、
あら、演目変わった、良くないね、
もう本当にあの何、直撮りのただ違法アップロードみたいなのをひたすら流してる人がいて、
それを流してなんかジャグリングするとか。
うん、全然みんなにほんとにトトロを見てもらうだけの時間
おい、ステージだぞここ昇格室じゃねえぞ。
ネットフリックスって日本人だとジブリ見れないんだけど、海外からだと見れるんですよ、ジブリ。
あ、ネトフリで流してたんだ。
そうそうそう、契約上だから日本人は喜ぶだろうみたいな感じで流してたんだけど、
はいはいはいは
い、気分悪いから抜けて
まあそうだね、
うん、ちょっとそういうことじゃないよ、ジャパニーズレクチャーはと思って抜けて、
通報してほしかった
で最後に残った部屋がもうレクチャーっていうルームがありまして、
レクチャー広い。
はあ、
え
レクチャーね、
うん、広いね、意味がっていう、
ああごめんごめん、そういうことか、翻訳されたかと思って
広い意味ですね、今までのに比べたらね。
あ、すいませんすいません、はいはい、入ったら、まあ、いわゆる英会話教室みたいなことをやってて、
はいはいはい、
何人かいる日本語がまだ勉強中の人が、私はありがとうみたいな、じゃなくてそれだと意味わかんなくなっちゃってるからっていう、なんか陰キャのツッコミ日本人が多くて、それはそれで当たったんだけど。
へえ、英会話レクチャーなんだ。
あー、ごめん間違った、日本語会話レクチャーだ、
ね、はいはいはいはい、英は和英かと思った、どっちもあんのかと思った。
あー、ごめん間違った、普通に日本語韓国人が日本語の練習をしてて、
はいはいはい、いやー、いいです、見たいな。
ね、聞いてるだけでもいいけど、まあ、気になったら日本人も別にミュート解除して指摘してもいいっていう感じだったんで、
ちょっと勇気いるね。
めっちゃいる、もうすでにな、結構多分その日本語教えてる日本人の陰キャー男性が結構そこの主みたくなってる。
わー、ちょっと優しいのかな、その人。
なんかね、ちょっと、霊障気味、冷やかし気味では。
いやー、辛ー、この学校。
いや、ちょっと辛いよね。けど、
いや辛いね、
日本語勉強してる外国人はその日本語のそういうちっちゃい機微の感情の表現は分かんないから、
はいはいはい、
自分が冷やかされてるとも思わずありがとうありがとうとか言うんだけど
あ、よかった、
うん、だそこで初めて俺がマイクミュートを切って、
うん、
いいですよって言って、
うん、
そしたら俺のディスコードのアイコンもチカチカチカって光ることが確認できたから、うん、やっとミッション達成した。
おお、でそれに対する反応は？
いや、その霊障男に書き消された。うん、まあでもこここうした方もっといいよって。
あら、そうなんだ、まあいいですよ、もう分かんないか何言ってるかへえ、
これに
すごいとこ行ってるな。
高橋も行きな、入れるから。
いや、もう気になるね。
うん、これ1時間半かかってんの、配信2時間前っつってんのに、もう明日の
まあちょっと、まあやったことないから分かんないけど、こんぐらいかかるもんなのかな、この仕事って。
もちろんかかる。
で、
まあ残り30分だから、まあでもこれで俺も配信者としてやっとやっていけるぐらいになったなと思ったんですけど、
うん、
もう一個、うわこれやんなきゃ、ゲーム配信者じゃないじゃんっていうのがあって、
うん、
あの自分のカメラ映像を自分の体以外グリーンバックで切り抜かないとって思って。
ほうほう、体は映したんだよね。でも
体の練習はしたけど、本番の時は、ちゃんと顔周りを映したんですよ、仮面つけて。
はいはい、何が違う、別にカメラの角度変えればね良さそうだけど。
いやいや、その抜かないと、上手に顔の周りを
抜く。ほうほうほう、
グリーンバックで背景を こう撮った方が配信者でしょ。
ああ、そこまでするか、そういうことか。
これみんなやってますよ。
これ無理じゃん、カブトは。
ちちち、グリーンバックがないからでしょ。
そう。
でもこれも調べたら意外といいものがあって、なんか OBS、うん、バックグラウンドリムーバルっていうプラグインがあって。あ、
もうあるのか今。
ある。
その TikTok とかではもうよくあるよね。
ああ、そうそう、グリーンバック引いてないけどなんとなく人間の場所を把握して背景切ってくれるっていうプラグインがあったんで、
は
い
は
い、
あるんだ。へえ、
あった。でそれダウンロードして、まあこれも時間残りもう25分とかしかないなんか、急いでダウンロードしてパソコン再起動して、
はいはいはい、
でテストしてみたらなんかマジで上手に切り抜けたんで、
あ、
これでやっとできるわと思って一息ついて。
大冒険してるね。
いや、めっちゃ焦った。で、そっからよし本番だと思って、その電気つけたり、うん、ちょっと照明1個つけてみたり、
はいはいはい、
で仮面つけて、でもう一回配信画面をテストしたら今度は上手に切り抜けなくなってて顔が、これ困ったぞと思って、もう15分でみんなの集合時間なのに、
やばいやばいやばい、
背景切り抜けないとこれやばい、舐められると思って。
あるんですよね、不測の事態が。
でさっきと違う条件を、まあ追加した照明を試しに消してみたりしても影響なくて、
ん
けど仮面外したら解消したんですよ。
仮面だ。
そう。だからおそらく、まあそういう人間というモデルがあって、人の表情のモデル、
うん、
でそのモデルから違うところは背景だよねみたいな処理をしてるんだろうが、仮面をつけたことによってどこが顔だかあんまプラグイン君が分かんなくなったんだろうと思って。
わあ、もう人外扱いされてるじゃん。
そうっていうことに気づいて。でもこれ俺普段仮面つけてさ YouTube 活動してるから意外と解消できないかと思って。
そうだね。
で慌てたんですけど、まあ、残り10分ぐらいなんだが、もう俺これやんないとダメだと思ってるから、このプラグインってオープンソースなんですよ。
ほうほう。
あのソースコードが解放されてるプラグインなんで、
はあはあはあはあ、
だから俺はソースコードを急いでダウンロードして、
すごいな、
読み始めてどういう技術を使ってるかを。
普通の人やらない道をずっと走ってる。
いや、そう、これ俺すごいよ。配信前10分の時点でプログラマーとして才能開花して、
なんか映画みたい。
やったら使ってるその、AI のモデルとかは分かったんで、それ調べたりして、
う
ん、
はいはい。
でも結局まあ書いてるようなことですね、その結局なんていうの、事前に学習した人間のモデルを元に背景を除去してるんで、まあ、いわゆる普通の人間みたいな顔をしてたら一番いいですっていう、そのサングラスとかつけてたら外してねとか、そういうことは分かったけど、うんうんうん、そこはもうどうしようもないけど、まあ、対処法として、まあ、ピントの合い具合で背景のピントが合ってない方が有利っていうのはあったんで。
ああ、なるほど、人に合ってる方がいいんだね。
あ、そうそう、ボケ気味のところは切り取ってもいいよねみたいな機能があったんで、
はいはいはい、
まあ、できるだけカメラの位置と壁の位置をこうできるだけ調整して。
ああ、もう時間ない、
時間ない、もう残り4分とかだけど急いでやったら、OK と思って、まあギリ許せるぐらいの範囲になった。時々ガビガビってなって俺消滅しちゃうんだけど。
そうだよね。俺完成版見たけど、この話失敗しましたで終わるんだよなと思いながら聞いてたけど。
いやいや、やめてよ、ドキドキして聞いてよ。
結果成功してた。
で成功して、
成功してたな、
まあ、ギリギリみんなの集合に間に合って配信開始できたんですけど、
はいはい、
やっぱ実際に動くとなるとまた話が変わって。
わー、動くの忘れてたか、テストで。
いや、動くの忘れてた。動いたり、その正面見てるときはいいんだけど、ちょっとでも顔が斜めると俺が消滅するっていう体ごと。
あー、なるほどね。そっか、もうほぼ人外、ほぼ人外というか。
誰がほぼ人外だ。
まあだから人外でもちょっと認識するようにしたけど、ちょっと動くともう人外だからね。
そうで、一応俺のなんかパラメータ調整もできんの、緩くする厳しくするみたいな。
はいはいはいはい、編集ソフトにもありますよ。
うん、けど俺としてはその、家の背景が映る方がきついんで。
ああ、なるほどね。
その条件としてはきつい方向に振ってたから。
はいはい。
その普通の人間だったら、お、背景が映っちゃってる、消えてる、映っちゃってる、背景が消えてる、背景が映っちゃってるっていうチカチカだと思うんだけど、俺の場合は人が映ってる、人が消えちゃってる、人が映ってる、人が消えちゃってるっていうチカチカを2時間やってたわ。
そう、 結果的にカブトがみんなと条件を揃えたことで一番素人に見えたっていうね
、
あるあるっていう、そう、初めてグリーンバックやった時こうなっちゃうよねっていうのをしっかりあるあるとして体現してくれたので、そこはだからちゃんと一番あの東城でしたね。
いや、この2時間俺熱かったね。配信中本当に気抜けてた。そこが俺すごすぎて。
いや、私こんなに頑張ったの聞いたら本当に報われてないなと思っちゃった。逆に素人に見えちゃった。
でも俺省略してるけど、この2時間の中で初めてチャット GPT でサムネを生成させるとかもやってるから。
ああ、もう本当にね、完璧になろうとしたんだね。
うん。
その本当にだからアモアスの画像を使うとかまでハードルを下げれば、その逆に紛れられたんだけど、いいサムネが作れませんでしたっていうサムネを作ったせいで、うん、あ、いいサムネを作れなかったんだなっていう、
そこ間に合わない、
できなかった部分が分かりやすい配信でしたよね、カウスさん。
いや、そうでした。ちょっと見て、今言ったことの全ての努力がちょっと俺のライブのアーカイブから見れるから、蓄積チャンネルをちょっと一目見てあげてください。
はいはい、逆に俺はそこまで理想が高くないから、それなりにできてる感じですよね。 何も不自由なく。
いや、そうだから、なんか俺も高橋にそのさっき言ったやつのプラグインおすすめした時に、うん、やれたらやるわみたいな返信来て、こいつバカ、マナーがあるだろマナーがって思ってた
そうですね、まあ、うん、他で自信があったからなのかな
まあそんな感じで、まあゲーム自体は面白く、ちょっと優しくしてもらって、
面白かったですね。やっぱなんか、カブトが優先的に食べられてましたよね、なんか全体的にね。
あね、なんか序盤ひでえもんでさ、
いや、やっぱりあれ上手い下手ちゃんとあんのかな、やっぱ一人になっちゃうとか。
いやいや、多分そうだと思う。俺が普通に、うん、その下手っぴで食べやすい位置にいたから食われるということだったんだろうなと思って。
はいはい、だからそれも相まってちゃんとカブトに全てが集約されて気持ちよかったですよね
いや、そう、前半特にそうだった。
うん、いや、面白かった。せっかくやり方覚えたから何かでやりたいけど、
うん、
本当にあのチームのみんなが優しかったからさ、きっと。
いや、俺もうちょっと本当にピリッとする時間あると思ったよ。
いや、俺もいろんなやつ見たけど結構詰める人いるじゃん。
いや、そうそう、だとしたらその行動は意味が分かんないから、釣りましょうみたいな。そうそう、もう会議いらないですみたいな。
そう、はい、それおかしいです、それおかしいんで僕も言わせていただきますけどみたいな感じで、
うん、
もうなんか一生懸命ゆえにね、なんかグーグーグーってなっちゃう、うん、でそれを良しとしてる世界だから。
いや、そうだね、
俺あの会以外でアマンガスできないかもな。
いや、そうだ、本当に素人会を俺らが主催してやっていくとかしかないよ。
そうだね、なんかそれと同様に俺が会社作ったらさ、
はい、
やっぱあの長野社長とこの前話したんだけどさ、
うん、
なんか明日ゴルフのコンペなんだよみたいに言われて、楽しそうですねみたいな感じで会話してたら、やっぱコンペって大事らしくて、
はい、
なんか人となりを見れるんだって、やっぱゴルフとかスポーツをすることで、
うん、
だから分かりやすい話、飲み会行くんだったらコンペやった方が誰と付き合ったらいいか分かるって言ってて、
へえ、あ、なるほどね、人柄が分かるんだ、そんなに。
そう、社長って思って、
うん、
でも俺、我々はもう参入できないじゃない、もう全夜オープンしかしてないですから、僕らは、ね、
いや、やってるけどね、あの戦場までゴルフするってやつ、
うん、そうだから、それこそ俺らもコンペ行ったことない人を集めてコンペやってみたいですよね。
ああ、確かにね、いいじゃん、
やりたいと思います。
思います、やるのかな
思います。スバフも緑だし、
グリーンバックだ。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーでは皆さんに文章を送っていただきまして、歌を作っていくコーナーでしたが、今回が最終回となります。というわけで、最終回はですね、あえて何も考えないで今臨んでおりますので、AI で、暴れ屋に今までお便りを送ってくれてた人たち。
暮らしのプラのブブブ泥だぬ消えてドアイニクオーカーオカンコも積み立てにサフェリスもヘイシリ5分のタイマーをかけて上向き矢印吉田茂らない三越芝アボカドくんコンケイツソ ネはドクマカプレート、サタンネゾンと僕船方と間違えられるあいつら、ちょ抹茶大福カメラ角栄カペカケのリモコンナビ白クマン大きいのドアメスコアルタンダンダズンダ恋するウサギちゃんマリモチュサヒちゃんうまいコッペパン落ちや白い輪っかが落ちスービスラチカフェモカだが泊まりかけの両親が可愛い名刺でもねランドルとカンミクとフロフキ大根マルコスアルミ缶の上にアメリカン工場で働く方やさあと山形四時天気雨ちたら一回休みお雪かとり線香日当たりよしおたこのつもきり在住ボトムとビタバデイビッビット1たす2はめくミルクティーハゲ青信号いくらよりサーモンバレサコタカモンテスール期待だ203-3サチルアウトよきごとエリソヘシュマン田中田中そうと玄米コッペパンパンポンラポコワープ南恋よ明日コタコイカネコタ31が猫コヨミオケ疲れたリンゴシャクシャイハロウィンゴブラボマスリーナM3 新たの沢あやめ太郎リーゼ丸めたヘルメッタオタロイモタロネルネルネルよ適当の国風骨運びマンイルカパーティ冬気になとかとり線香月明かり舞踏よし高の爪アンパンサンドスピーチのスケカービィの隣にいるやつエビシバも鮭汗がポタポタ焼きはいどこ最近さえよく PK ステーキで立ちチカチャドドーナツ気を狂気の沙汰でないコピーバー楽しく買ったコーティーパン大豆食べ深海議会ゲームに迫ってくるサムサムコフ PK ステーキで立ちチカチャドドーナツ気を狂気の沙汰でないコピーバー楽しく買ったコーティーパン大豆食べ深海議会ゲームに迫ってくるサムサム強さの奥に北海道まで東京都の地の男子高校生厳選生物のネルルツコナニヌグリセ油マシマシお赤飯しげしげ昔の小巻川崎もペア黄緑柱 B 型のヒトルブクワ型ゴールデンチョコレートアンチ川上アヒルとクリネコチャブ行伊勢アマラントラ危険の意味を先生走らない残りの197食エビフライの天ぷら静岡は雪降らない笹かまぽいアルプスピーカー機械料金青チャージ
はこちらのコーナー
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきましてバイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネームアスファル、タイトル濡れない水で喉は潤せるのか。一時期 YouTube で流行った濡れない水、どうやら濡れないらしいですが、もし喉が渇いた時に濡れない水を飲んだら喉は潤せるのかという検証企画です。
これめっちゃいいじゃん。
ねえ、いや本当こういうのから発明は生まれますよ。
あのめっちゃ化学っぽい水でしょ、ちょっと仕組みわかんないけど
ね。飲めるかも全然定かではねえ水ね。
うん、
あれどうなんだろうね。あの水溜りボンドとかはじめ社長とかがなんかパソコンにぶっかけるドッキリとかやってましたよね。
ああ、ね、でも染み込んでいかなくてこのプルプルのわらび餅みたいな状態で大丈夫みたいなやつ。
そうなんだっけ、プルプルのわらび餅みたいな感じなんだっけ。
あれ違うやつかな。
あれかあの撥水してね。
あ、そうそうそう、
表面張力で、
うん、
もうサラサラはサラサラだよね多分水がね。
うん、
なんか粒子が細かいからみたいな説明だったよね確か。
あ、そう。
だからまあ、だからまず飲めるかわからないというのは大前提ですけど、まあ、飲めないとしてもなんか喉のモジュールを買ってきてね。
はいはい、確かにね、スケスケにして見てみると、う
ん、みたいな、なんかちょっと探偵ナイトスクープ感ありますよね。
うん、
まあ、確かに普通にこれ買ってみたい。どんぐらいするんだろう。
え、めっちゃ安いんじゃない、その玩具なんじゃない、その子供のおもちゃレベル。
でも売れっ子 YouTuber しか扱ってなかった気するよ。
で、売れっ子 YouTuber しか視聴再数回生につなげられないから、
ね、再数回生、
もう細かいとこつつくの好きやな、
名門高校
改正名門だけど
歳数改正ありがとうございます。
続いてバイヤーナナシさん、
あら
キキシリーズ第3弾キキキという動画を作ってほしいです。
キルと書いてキキキ、
確かにキルもいっぱいあるもんな、その着用の着か、
あーそうかそうかそうか、そう
ですね、難しい、ルールは片方が何
確かにっていうワードがさ先を行き過ぎてる天才のワードだったからさ、うん、その俺がその着ると書いてですねって言ってそれに対してあこう言われると分かんないもんだな確かにってことでしょ。
そうだよ、
飛んでるって一個、
ルールは片方が目を隠しもう片方が服を着させどのブランドの服かを当てる企画です。
はいはいはい、
なおどのブランドかだと難しいと思うので服の種類を当てる企画でもいいと思います。採用お願いします。
いやだからあれは当てれそうだと思うんです僕、あの、はい、ワニのマークの、
ラコステ、
ラコステ、
俺すごいなマジ
でポロシャツ着させられたらラコステじゃない
、まあ、まあブランドだとしたら確かに予想しちゃうな、う
ん、そうだ、なんかそのブランドっぽい服を多分揃えるもんね。
うん、
アディダスだったらエナメル質だし、
バッグ着んだよなんでバッグ着てんだよ。
俺バスケ部の時ねアディダスのエナメルバッグでしたから、
うん、いやめっちゃ見るわ高校で。
プーマだったらパーカーだし、
うん、
まあ、これ人それぞれか。結構プーマといえば何、
プーマ靴かな、
あー靴か、まあ、うん、そっちか、筆箱じゃなくて
筆確かにあったけどすごいわ、うん、めっちゃ記憶の奥底揺さぶられたわ。
なんでプーマ筆箱出してたの、
わかんない、丈夫という一点のみで
それやっていいの、なんかカメラの世界とかだけじゃないの、なんかカメラの会社が化粧品出すみたいなさ
本来全然別のことだからな。
ねえ、あこれ面白そう、ブランドとかあんま知らないですから、
うん、やりようありそう、
うん、ありがとうございます。ラスト、ラジオネームアリソウビ、企画名ガムテープ VS ガムテープ。世間一般にガムテープとされるものはガムテープではありません。本来ガムテープというのは粘着面に水をつけることで粘着力が出るテープのことを指します。そこで本来のガムテープとガムテープとされる粘着テープを用いてガムテイショを作成し、どちらが本物のガムテープかを決めるという企画です、という。ありがとねー、ガムテープに興味持ってくれて
すごい先生だ、ガムテープ先生。
うん、まあ、これあれかな、俺が言ってた説明を聞いてこのように説明文で書いてくれてんのか、自分でこれを調べてくれたのかによって結構自由研究かどうか変わってきますね。
調べてくれたんじゃない、
だったらありがとねだね本当に、いやそうなんですよ、だからと触れてんのかな俺らはこの本来のガムテープには。
触ったことないんじゃない、
出したらないのかもね、結構前の話らしいですよ1980年とか。
何がいいのガムテープ、その本来の水つける方のガムテープって、うん、もう今は全く使われてないの、
全然そこまではわからない、ね、
なんか手間がかかる代わりにめっちゃ粘着力があるんで今でも工場では使われているとかなのか、マジでもう時代が終わったのかが気になる、う
ん、終わった方だと俺はあのはなんだこの前なんか聞いたんだけど、
はいはい、
そんな感じがする、その始祖はそういうやり方で、
うん、
要は洗濯でいうこのトゲトゲの板、
はい、
洗濯板を使ってた時代もあったけど今は洗濯機がありますみたいな、もっと楽なものができました。あ、
なるほどね、あそういうレベルの可能性
なんじゃねえの、俺が言うと本当のことになっちゃうかもしれないけど、ちょっと調べてみてください皆さん、
これ確かにガムテープ触ってみたい、その子孫の、
あ、ね、確かに確かに、だし実際できそうだし、なんか物揃えたら、
うんうん、
手作りガムテープみたいなね、
ね、
ありがとうございます。というわけでカブさん採用ありますでしょうか。
キキキ採用です、
おめでとうございます。私は濡れない水、あーガムテープ採用になっちゃった、
あー残念、まあガムテープもね、採用、
あーありがとうございます、まあそうですねガムテープ系の企画が今後も来てほしいので、そういう意味で、うん、なんでしょう、誘い水として採用
ひどいよガムテだけに誘い水ってくっつくじゃん
かなりインテリなツッコミですよ今のできたら
ガムテ、ガムテイントリー、
そうガムテが水使うという前提の元のツッコミですから来週も募集しております、集え。
最 生活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。
あばらや
2割の音質 R。
エンディングです。
ふつおたともさん。
ともさん。
こんにちは、ともです。
はい。
50代のともです。
そうかそうか。前年齢調査の時に送ってくれたか。
あ、そう、その人です。
はいはいはい。
4月5配信のあばらやでお二人が驚いていたポヘラというふつおたの中であった文言ですが。
はいはい、太田おかんさんが送ってくれたのかな、確か。
うん。きっと、久保桐子作の今時の子供という漫画の影響じゃないかと思います。みんな読んでたんじゃないかな。
あ、やっぱそうだったんだね。そのオリジナルではなかったんだね。
あー、そうだ、その世代でめっちゃ流行った言葉っぽいという。
へー、友さんからの漫画ですか。何ポヘラっていう、そのドンみたいな、その擬音みたいな感じで出てくるのかな、漫画で。
そうじゃない、ジョジョで言うメメタみたいな感じで出てくる。
はあ、へえ、今時の子供っていう漫画が売れてたのかな。
あ、めっちゃ
売れてた。みんな読んでたんじゃないかなって言ってる。
うん、
売れてた、
売れてたみたい。続いて太田おかんさん。
はい、あら、立て続けに。
そのご本人からですね、先週ポヘラーという言葉を使ったご本人から。
はいはいはい。
擬音ポヘラーについて、
うん、
起源は1970年から80年代の少年チャンピオンの漫画たちかもしれません。
あ、やっぱ漫画だ
ね。高橋さんへのおすすめは鴨川つばめ先生のマカロニほうれん草、概念ぶっ飛ぶのでよかったらと。
マジで知らんね。
いや、知らんね、俺も知らんかった。
概念ぶっ飛ぶってな、どういう押し方。
いや、だからその今まで高橋がトマトと思っていたものが実はほうれん草だったり
あ、そういうことが起きるんじゃない。漫画の概念をぶっ飛ばされるとかじゃなくて、結構その今まで培って頑張って作ってきた概念がぶっ飛ばされるってこと。
全部ちょっとずれるっていうことだと思います。
やだよそれ国が規制しなきゃいけない本でしょ
まあ規制されてんのかもしんないけどさ
あるらしいよね、なんとか指定図書みたいな。
ああ、有害指定図書ありますね。
裸足の弦とかそうだったっけ、確か。
あんな有害なわけなくない。
でもなんかそうなっちゃったみたいなさ、なかったっけ。
あ、昔。
いや、最近よ。
裸足の弦有害だったらちょっといかつすぎんか。
ちょっと調べます、これは。
逆有害指定図書じゃない、裸足の弦は。
あ、学校図書の閲覧制限、裸足の弦って2013年のなんかニュースがありますね。
あ、へえ、あ、まあなるほど。小学校とかで見せるにはちょっとえぐいよみたいなことなんか。
はいはい、なんか県によってそうだった時もあるし、今全国的にどうなんでしょうっていうのはあるけど。
へえ、あ、そうなんだ。
うん、だからまあ俺らが小学校の時はちょうどね、今たまたま見たのが2013年の記事ですから、
うん、
それより前だからなんかあったんかもね。まあ、うんうん、北海道と青森だからかもしれませんけど
まあ確かに北すぎるか俺らが
そんなことないですけど、以上ですかね。
以上です。ふつおたありがとうございました。お二人とも。
あばらや204号室ではメールを募集しています。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。ジンフェスも終わったし、告知はそんなないですね。
一旦ないですね。あばらやニュースちょっといいですか、時間ない中。
あばらや、いえ、時間ないのは俺らだけなのよ。
時間ない中すいません。
テレビの前の皆さんはそんなことないのよ
あばらや、まあ、高橋でいいか。高橋は時々、うん、そのツイッター の検索窓であばらやって調べたりすると思うんですけど、
うん、
なんか最近ボカロ P のあばらやさんがめっちゃ出ると思うんですね。
いる、
いますよね。
いるね。
うん、なんかちょうど、まあ、前々からめっちゃ人気が出てきていて、俺結構これ子さんファンなんでフォローしてるんですけど。
へえ、まあ名前もね、運命感じるもんね、結構。
いや、そう、はあ、ちょうど最近なんだけどメモしたんだよ、なんか日テレで放送された産声っていう番組で曲作ったから、まあファンがみんないっぱいツイートしてて、それで検索するとわって出てくるんだけど。
いやー、売れてくるかもね、もっと
ね。俺なんか2年ぐらい前に出したザクロっていう曲が好きで、
ほうほうほう、
なんかラップを乗せて公開しようと思いかけてた時があって、で本人にもその場合はちゃんと許可を取ろうと思ってたんですけど。熱いよね。でももうなんか今人気になっちゃったからちょっと遅いんですけど。
いえいえ、今ですよ、ちょうどね、抜かされないうちに だからちょうどいいぐらいの時に。
でもその時考えてた歌詞は1行目までしか浮かんでなくて、その1行目が、エゴサの邪魔はお互い様っていう1行目だけ考えたんですけど。
あ、なるほど、あばら屋のね。
いや、そう、お互い邪魔でしょうねと思って。
いや、そうだよな、俺らも程度つぼりないからね。
確かに時々いろいろ出ますよね。その誰かがさ、その総合格闘技であばら骨やっちゃったら、あばらが傷んだらもう選手生命終わりかなみたいなのも検索結果にずらーって出たりする時期もある。
はいはい、ありますから、ね、まあだからトレンドに入ろうとするというところでは一緒ですから、運命共同体。
あ、確かにね、そうか、同時に入るもんね。
そうだから、リリースに合わせましょう今度、更新
期を合わせていきましょう。
はい、というわけで、あばら屋全国ツアーも、未だチケットございますけども、東京はもう本当にわずかでございまして、でやっぱ期限近い順に結構売れてってますね。
はい、
うん、結構ソールドアウトも間もなくかと思いますので、迷ってる方はぜひ。チャオー。